ボンラジ
どうぞ、リンデさん。
そういう流れになるんだったら、多分ポンタさんも後くも待ってくれる。
全員やること
に。ポンタさんは古い人やから、新しくないからやらなくていいのです。
いや全然
やるんですよ。
古いか新しいかな関係ない。だってそれってトラウマだってもう7、8年前のやつでしょ。
そうだよな、ね、
じゃあ新しい人いとこみんなついで
やってない人
何のついでや。
新しいも古いもないやってない人やればいいじゃん。
昔やった昔
やってないやってない
昔やった
やってない
何の口喧嘩や
わからん。
わかりました。じゃあ代表して黒田さんで。
じゃあ嫌です。あのやりませんからね、こんなね。やりませんから、ね、いや、っていうか、ねえ、
もう、キラパスやめようって言うとこうか。まあ、とりあえず、まあ、こんな感じでね、
マジで、ガチでトウコちゃんっていうのは聞いてないよね。
私、ほら、キツネ娘やったから。
やってほしい。
キツネ娘で、ほら、ああいう声出したから。
何すか、キツネ娘って。
あ、
俺聞いてないな。
月闇、月闇、
月闇ですよ。
月闇か。あれ猫じゃなかったっし
ょ。猫か、
猫で、
猫だね。うん、
きつい。
わゆい人はゆゆします、
ね、あれでもあれ可愛かったですよ。俺もう役目忘れたけど。
キサラギカズキです。
あ、キサラギカズキ、そうそうそう。キサラギって言ったらキサラギコウジ君がね。
ひーちゃん、ひーちゃんよ。
そう、あ、そうそうそう。
ひーちゃん。
今の手でいいじゃないですか、今のテイストでね。ね、
はい、
今の感じでさくら、さくらややこしいな、もうさくら、あやの工事さくらのやつね。
あ、そうか、さくらと思ったもん
ね。で、さくらみほちゃんもいましたからね。
そうです
ね、ややこしいんだって。だから、まあ、そのおかげでチェリーブロッサムができたわけですけど。
さくらが
咲いたあー、それはもう新しい人たちは知らないんだ。
いいです、ね、
僕たちのアンセムですね。
そうそうそうそう、
成果。
あの配布用ボンラジでぜひよ。はい、
ね、そのなんていうのがサークルのテーマソングですからね。
ね、
もうみんな起立してご起立ください。テーマソング斉唱。桜が咲いたらみたいな。テレテテって始まる。
そうそうそう。テレ
テンテレ。みんな胸に手を当ててこうやって歌いますからね。スロベニアの国歌みたいな。
はい、やってみよう。
えおじさん、キュンキュンキ
ュン。私これ台本読んでますんで続けてください。
読んでるますんで。
はい、キュー振りますね。
私これまだ初見なんですよね、見たことなくて。
みんなそう、
ぶつきさん初見だよ。
あの、どんどん墓穴を掘ってる感じ。
でも、
うん、
私がやってもつまんないんですよ。
いや全然、
全然つまんない。全然つまんない。
タネちゃんも聞きたい。
全然つまんない。みんなもう4回ぐらい全然つまんない。
可愛いは正義って言うじゃないですかね。
その、
ま
あ、私聞くのは好きなんですけど、自分でやるのはすごい気持ち悪くて。
可愛い声には旅をさせろみたいな。
なるほど、わかりました
。新しい格言ができたね。
黒田さんがやったら私やります。
じゃあ無理だ。じゃあ無理だ。
どっかで諦めてね、あのトラウマの4にはぜひさくらとうこさんどっかでキャスティングしたいなって。
あのおじさん、あのお願いがあるんですけど、とうこさんの役にもめちゃくちゃ可愛いセリフとか入れておいてもらっていいですか。
私何の役に当たるかも、
すっごいロレツが回ってない感じの役で、
ま、
めちゃめちゃ可愛いやろ、差しでいいんで、はい、
決まってからあの変えてもいい
んです。これオフレコでいいんで、まあ、めっちゃ聞こえてますけど。
あのオフレコだけど多分これ乗っかるから。コンテンツとして、
ね、まあ、分かっててやったんですけどね。
はい、はい、でどうでしょう、実際なんかあの例えばこんな役やったことないからやってみたいとかってあった
り。あ、それ聞きたいですね。
こんなことをやったことがない、うん、やったことがない。
やったことあるやつでもいいけど、
やっぱりでも男の子がやりたいっていうのが。
少年ってことですか。
そうですね、少年が。
男の子でさっきの話からしたらもうなんか子が娘になってどっちかなと思って。
あ、
少年の方ですね。
それかすごいおばちゃんっていう。
あ、おばちゃんか。なるほど。
なんだろう、まあ、ここにいらっしゃる方大体そうなんだけど、おばちゃんやってみたいって人結構おるよなと思ってさ。
大体、うんうん、おばちゃんって言いそうになったんですよ今。俺なんてこと言うんだこの人。
いけるよ。
リアルでおばちゃんなんで。
もうあとさんの今
すっごい、あのごめん、そんな声を落としてあの凄まれるほどそのひどいこと言おうと思ったわけじゃないから、大丈夫、落ち着いて深呼吸しましょう。 そういうとこがギリチギリやの。うん、オッケーオッケー、そういう風にやってくれるから僕もそういう風にやるね。
でもそのおばさん役がやりたい人がやると、うん、もう本当生き生きと楽しいみたいですね。
そうだよね。
うんうん、僕の知り合いも何人かそのもう得意っていう人がいて、うまいんですよ、ね。普段そんなこと全然ないんですよ。そんなとこ見せないんですよ。まあ、年齢も僕と同年代なんで、まあ、ちょっとかかってる年齢っていうか別に違和感がない年齢なんですけど、全然若々しいし可愛らしいぐらいの人なんですけど、もうおばちゃん役やらしたらほんまにうまいんですよ。
、うん、例えばね、その実際に彼ら専門学校通ってたりするわけなんで、そういうのいろいろ習ってたりするわけないけれども、そういう配役のタイミングでね、自分よりも年齢の高い配役ってあまり回ってこないって聞いたことあるんですよ、ね。
俺もあるわ。
うん、
外画の吹き替えもそうですよね。
そうその年齢に値するだけの経験がなかったりとかっていう、セリフ回しにそこまで深みがないとか、はい、そういうのもあったりして、うん、せめてやるんやったら、だから自分よりも5つ下とか
言いますね。
うん、そんな
同年代ですら、
うん、
同い年ですらなかなかっていうのも聞いたことあるんです
けど、うん、聞いたこと、うん、実際どうなんですそれ、演劇とかでも
舞台ではおばあちゃん役とか普通に
そうなんですね、
やってたんで、
まだちょっと違うんですね、そういう意味では。
そうですね、どっちかというと体でやっぱり見せたりするものもあるんで、やっぱ声だけじゃないんで、
うん、まあそういう意味ではだから、
ね、メンバー構成にもよりますよね。
そうですね、
メンバーが若く見えれば
年齢層にもあるし、
あと化粧でごまかせるっていう部分もやっぱりあるんで、うんうん、
服装もじゃない
ですか。そうですね、
私も新旧公演で24、5歳の役を19でやったんですけど、
おうおう、
服装でこれどうですかこれどうですかと持ってきても、いや若く見えすぎるから変えろとか。
そうなんだ。
色とか、うん、服の形とか、うん、あと立ち姿とか髪型も全部変えられました。
うん、やっぱり視覚効果って強いね、そう思ったら。
ですよね。うん、その実際の24、5とかはきっと若いと思うんですよ。
うん、
でもそれをそのまんま舞台に上げちゃうと多分すごく幼く見えちゃう
んでしょうね。うん、でしょうな。
年代にもよります、作品の。
ああ、そうですね、もう昭和とか、
そうだ、
ん、ね、明治とかなってきたら、
うん、
それはその時の24と平成舞台の24歳は全然違うと思いますよ。
うん、
私2008年の24歳だったんで、その当時流行りの服とかスタイルとか、あと季節と性格と職業にもよって服装を変えたりとか、
まあそうですよね、
もさせられましたね。
へ
ー、とにかく立ち方と動き方がちょっと 若すぎる、もうちょっと年取れとか、
うん、そう思ったら何だろう、例えば舞台とかの方が表現しなきゃいけないものってたくさんありすぎますよね、情報として。
そうですね、もう何もしてない時も他の役者さんが演技してる時も自分はその中にいなきゃいけないとかあるんで、
僕らはね、そもそもだから声で演じる方で勉強してきててとかっていう中で、そういうのもありきでっていう理論的なところで意識とかにも持っときなさいよっていう話はね、うん、されるんやけれども ね、
まあ、それが見られてるわけではないからね。
そう
ですね。でもやっぱり続かないってことでした、
うん、
ただの切り張りになっちゃうんでね、うん、
まあね、
うん、っていうのはありますよね。それはね、僕たちも言われてきてますよね、
うん、
まあその元は一緒だと思うんですよ、土台はね、うん、きっとお芝居演技っていうものですから、
そもそもね。
いやでもね、その自分より年長演じるってのは本当大変だと思います ね。だってその40年大ベテランの方が、例えば70歳の大役者さんが70歳の役をやったら、すっげえ老けて演技をするらしいですからね、
最初。らしい ね、うん、
普段のあなたそんなじゃないでしょ。めちゃくちゃ若いじゃん、そのままやんなさいよ
ね。そうそう
ってなるらしいですからね。それでもうだから年代的にその解決できるもんじゃないんでしょ、きっと。
うん、ね、
実際どれだけ上の年齢って演じたことあるんですか。
年齢は入れないんだけど、家族の中の本当におばあちゃんっていう役をやったり、お母さんっていう役をやったりとか、
漠然とこのポジションの人っていう感じ。
そうですね、その時年齢は言われなかったんで、勝手に設定してって言われたんで、
は
いはいはい、はい、私はだから70ぐらいのおばあちゃんを想像してやってましたね。
テスもおばあちゃんやりました。顔にシワいっぱい、ま、孫抱っこして、
あとくんのばあちゃんうまいんだ
あ、そうなんですか。
へ
そうなんだ。
私は元気なパワフルなおばあちゃんでした。あの杖振り回すおばあちゃんだったんで。
そう風間寛平さんそれでバシッバシ
ッ、そうそうそうそうそう、あの急に止まったと思ったらこう腰こすりつけるっていうね
そう
はい、
あとさんのおばあさんくてめっちゃめちゃ優しそう、なんか、
うん、そうだねそもそもの物腰とかね、うん、普段のスタンスとかね、
僕のイメージは今あれだったんですね、あのサザエさんだっけな、うん、ちびまる子ちゃんでおばあちゃんやったら宮崎よし子さんみたいな感じ。
はい、う
ん、
なるほどね。
あとさんがもし
実写の方のね、
あとさんがその実際に本当に70ぐらいのおばあさんやるとしたらああいう感じの雰囲気空気感になるのかなっていう、今ふっと思ったんですけどね、僕は。
なるほどね、
うん、なんかでも宇治さんだってあの比例の、ね、音響工業さんのあの近鉄の社長やったじゃないですか。あれも、ね、あれもそこそこいい年齢でしたよまあ俺専務でしたから、まあ俺もそこそこだったんですけど、はい、
こうなんだろうね、このほらあの創作系のサークルのなんだろう、いいとこというか悪いとこというか、どうしてもその年齢高い人が集まるわけじゃないから、うん、あの一番近そうな人がやっぱりそういうところ行くよね、
うん、
それもあると思うんですよ。でも劇団だってその、
う
ん、ね、
そうだ、やっぱり L&E のデビュー作もガラン、
ああそうだね、
おっちゃんやったね、
おっちゃんやったな。
あ、そうなんですか。
うん、多分あれは年の頃で言うと多分50ぐらい絡んでるんだ
と思う。ああ、壮年期って言うんですか。
そうそうそう、そんな、ね、うん、そんな感じ。
老年ではないですよね。
でそもそもだからここに通い出したぐらいなんで、だからまだ30来てない時なんですよ。
はいはいはい、その
時にだからダブルスコアぐらいの年齢をまあまあパッとできる人おろしのないから手伝ってって言われて呼ばれてきたっていう。
はい、それ砂漠の砂漠絵ですか。
いや、
都の出来事ですか。
うん
う
ん、
へえ、
そうそう、ま、
聞いてみよう。
そうなんですよ、
はい、
でその最初役がポンタさんだったんです
よ。あ、そうなんですか、うん、それポンタさんってお名前でクレジットされてる、
うん、
あ、ポンかな、その時は
ポン
だけ、ポンタ、うん、
いつの間にかタがついたんですね。じゃあ
メンデルス、
メンデルス、
うん、私女王様だったの
わあ、わあぴったりや今の感じからしたら絶対悪い人でしょ、
うん、
そう
マレフィセントのアンジェリーナ・ジョリーみたいな
あのあれ、あの普通にこう一生懸命やってたんやけど、いやもっともっと意地悪っぽくやってって言われて。
なるほど。
で
その時は僕はいなかったですからね。
そうそうそう、
あの黒田の顔を思い浮かべてやってったらもう多分すっごい
でその悪そうな女王様に、いいようにくるめられて、いいようにこき使われて、すごすごに逃げ帰ってきたのが私の役っていう。
なるほどリアルじゃないですかリアルじゃないですか。え、ポンタさんその時何役だったんですか。
その、女王様に使える最初、
あ、
リアル大臣
です、ね、だ、
うん、ガランに使える、
ガランが出てきて
る、ガラン、
ガラン、
うん、
そうそうそうそう、
ガランに使えるあの人だったんだけど、実は女王様のスパイ、女王様が放ったスパイ。
へぇ、
すっげー悪いやつ。そう、
うん、
マイクに思っちゃった
入ってるとは思いますけど、うん、なんとなく遠いでしょ、ま
あ
ああれ、あ、そうじゃなくて、
そうなんだ、
そうそうそうそう、
そうなんだ、
それ
だ
け、それが終わって、それが終わったらまあきっかけみたいな感じでちょっとね、ポンタさんの、事情がちょっと立て込んで、
はいはい、前
見えばいい
よ
ね、
はい、あるというかね、なるほどね、うん、そういうのもあると、はい、
そうそうそうそうそうそう、
まあそんなこんなで、都の出来事もぜひお買い求めください。
そうそうそう。
あるんですか、まだ在庫は。
あるある、
あるんですね。
でその都の出来事と、まあ、砂漠絵なんかな、
はいはい、
がそもそもアニメーション神戸でそういうシナリオを書くとかってそっちの方の講座が、
ワ
ークショップの講座があった時に、はい、卒業生の人が書かはったやつなんで、はい、よっぽどしっかりしてるんですよ。
そうなんですね、うん、
そういう意味ではだから聞き事やると思いますよ、あれ、
うん
うん、
いやトラウマもしっかりしてますよ。
イエーイ、
トラウマもしっかりしてますよ
ありがとう
俺ボイスロイドがまた出ましたこれ使うのはあのエラモリカさんも可愛いですよ
そうそうそうそうそう、
そこで言わなくてよろしい
黒田ボイスだよ
黒田っぽいのが出ましたね。
黒田っぽいの
黒田っぽいのが出ましたけど、はい、ぽいも何も俺ですけどね、そうですね、なるほど、
うん、だからね、折見てこうへんかなっていうのをね、トラウマやりだした時とかも言ってたんだけど、うん、まあなかなかちょっと都合がつかなくて、
なるほど、
うん、
まあ、今回ようやく実現できた
と。そうですね、はい、まあ、来ていただけたということ で、 そうです
、はい、ね、ようやく来てみたらなんかくだねラジオやってんなみたいな感じでなってないの心配なんですけどね
だから手振りじゃなくて喋れて
ね、
うん、そうだから、エラモリカさんとアト君とポンタさんが大体同じぐらいの時期、
は
い、
あ、そうなんですね、創世紀メンバーに近いですね、
はいはいはい、すごいな、
うん、
まあ、重鎮っすよね、ほんまに。
そうそうそうそう、
だからそんな人たちに向かって俺は 何を軽口叩いてるんだアトさんとかエラモリカさんにね、ほんまに
そうよ、
ね、ほんまに蹴られても踏まれても文句言いませんよ
そうよ
本当にね、
うん、はい、僕たち雑草ですから、
そうです、雑草ですからね、はい、いくら僕らがワイコートも ね、はい、
う
ん、所詮草がなびく程度ですよ、
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、まあそれくらいの
台風の勢いにはかないません、
はい、かないません、
台風、はい、なんでそうなの
台風
っていうかもうなんかあれですよ、食われてる感じですからね、もうもっしゃもっしゃって生えても生えてももしゃもしゃ食われる、
食物連鎖の上下また鹿に聞いたのこれ、
いやちょっと鹿に結びつきましたけど、はい、
若い目が集まれている、
そうです3回目の鹿、
若いやつが言うの
そうです、俺たちはまだなんとか雑草として生えてるけど、本当に若い目っていうか新芽はね、はい、
君ら本当にこれから芽吹こうとする種だからな奈良の若草山で言うとまだ鹿の腹の中に入ってる種だからな、
その芽吹いた時がね、俺たちがこう雑草をやってこうかばうわけですよ、
そうそうそうそうそうそう、
俺たちがブチブチって壊れてもね、お前たちは頑張って成長するんだ、
そうそうそうそう、
早く成長しろっつって何度でも生えてやるそれまでっつって
根っこ一つで俺たち蘇るんだみたいな、
そうそう、なんかもう食いづらくなるぐらいまで幹が成長するまで俺たちは食われ続けてやるって、
そうそうそうそう、
俺たちができることはそれぐらいですよ本当
に、ついでに養分吸ったらごめんね
手よく積まないとね、剪定しとかないと、ね、
そうそうそうそう、
なんだかんだで結構しぶとく生えてきますからね僕たちまあ、その辺は気をつけていただけると、
そうそうそうそうそう、頃合い見て僕たちを積んでくれたらいいよ君たちも、
そうです、
ああ面白い、ボソッと面白い言うかな、
まあ新しい世代とこれまでの世代をね、ちょっと交えたお話ができたんじゃないですか、ね、今回は ね、
今回はね、はい、そういう意味では
強引にまとめましたね、ね、我ながら強引にまとめましたね、
本当にでも新旧を織り交ぜたメンバーで、
いや本当そうですよね、
こう今回もうないんじゃない、うん、そういう意味では
ないかもしれないですね、
うん、だ機会がないと思うんで、
そうですよ、
うん、まあ、ぜひぜひ時間的には大切にしたいんですけど、はい、ぶつ切りになるんですけれども、次回予告毎度のごとくしておきたいなと思うんですけど、次回いつか分かりません、以上、
は
い、
見て
あっちゃん、
まあそうですよね、
うん、
だってネタないもん、
そうそう、
やるとしたら報告会、
いつもネタないじゃん、
やるときやるときは告知の会か報告会がまあメインなんで、
う
ん、
そもそもでもそんな形でずっと続けてるからな、実際にマイクになれようで続けてるね、こういう活動なんで、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、
だから10月11月は多分そのトラウマ新作あたりのまああれがあるので、
うん、
まあ、その11月3日のあれが終わった後の報告会あたり
かな、
そういうことは師走のボンラジ的な、
でもなんだろう、段取りとしてはその春の M コンに、トラウマの新しいの出そうと思うわけなんで、
はい、鳥が12月になる、
うん、
なるほど、
となってくると、
鳥をでも撮ったら撮ったで編集が宇治さん大変だもんね、
はあ、まあだから、はい、11月にそのなんだろうね、やるとかね、
うん、
うん、っていう形になってくるのかもしれない、
なるほど、
うん、
はいはい、
まあそのあたりはちょっと私たちの中でも都合をつけながらっていう感じ、
そうですね、なんだかんだでカツカツでやっております、
はい、
スケジュールは、はい、
ね、新しい人が3人も増えてくれたんで、あ、そうだ、今日リンデさんそんなにいじってない、何いじろう
そうですね、
あれ読む、
え、
イノシシの話まではいい感じだったんですけど、
そうそうそうそう、
はい、それからちょっと僕も
っちゃったからさ、いつまでロムってんだよって感じなんだけど、
ね、はい、鹿肉食べたいない
や、
どこ行けば食べれますか、
奈良の道の駅でその缶詰、イノシシの缶詰と鹿の缶詰売ってるんで、
あんたよく知ってんの、
それ
を買ったら食べれますよ。
すごい奈良の観光大使みたいな、ね、月さんすごいわ。
じゃあ、今度その道の駅で鹿とイノシシ買ってきて食べてもらってそれレポートしてくださいよ、ま
あ、ここねこうだったら結構な匂いまたアロマが鹿の缶詰のアロマが
鹿とイノシシのね、
まあ、僕の想像ですけど多分お醤油と生姜との香りがねこうすごい多分その辺の
缶詰だからね、
ちょっと大和煮みたいな感じの多分味付けだと思うんですけど、
は
い、
ロケ班のお土産として買ってきてくださいね。
え、何？
え、
あ、タイツ。
そうそうそう。
奈良でやるんだ。
後でドンキ行こうね。
ね、奈良公園ですね。鹿の横でこう四つん這い。
なんだろうな、こう本当にところどころで元に戻るよな。うちらの話ってな。
怖いんですよ、だから ね。
油断も隙もありやし
ね。本当にね、まあ、引き戻される感じの分かってもらえるのかな、これ。本当にこう、シャツを後ろからグイッて引っ張られるぐらいの衝撃がありますからね。またその話みたいな。
そうそう、だから、スタモリシャツもらった時に、実は首が繋がれてましたみたいな。そうそうそう。なんだろう、リードをゴム製ですみたいなさ。
ハウスジャラッみたいな感じ。そうそうそう。ジャラッつってこうね、引っ張られる。
口をくわえてこう伸びるようなゴムみたいなやつでさ、あ、限界まで伸びたらこう自動的に戻りましたみたいな。
ねえ、本当にもう。
はい、ということで、
はい、
次回は、11月以降になるかな。
なるほど、
はい。その時に、まあ、お耳にかかればと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
というわけで、締めたいと思います。本日のお相手は、宇治兵庫と、はい、じゃあどうぞ。
ジランボ黒田大輔と、はい、
ジランボリンデ、
はい、
ジランボエラモリカ、
はい、
ジランボムツキシン、
はい、
ジランボさくらトウコ、
はい、
ポン、
はい、
あと、
はい、
ハズキ、
はい、
ハヤテ、
はい、とあとエシさんでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。